こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者たちが分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の司会進行の林です。
ご一緒する横山です。
本橋です。
今日もこの3人でお届けします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、もう年の瀬、前回ヒット商品番付じゃないか、ランキングか、6人ぐらいで、ちょっと横山さんいなかったんだけども、聞きました。
いや、なんか
放送回
全然僕がいないことのお知らせもないっていうところで、もう開始3分ぐらいでもうちょっと
あ、そうなんだ。
うちの妻が聞いたんですけど、
なんでやっちゃんいないのみたいな。
そうですね。
それでもう切っちゃうと、
切っちゃう
どんなレギュラーなんで。
キャピキャピしてんじゃねえっていうクレームを入れてましたね。
それお前だろカオちゃんそんなこと言わないでしょ。ちょっと若手メンバーとヒット商品について話し合ってみましたけど、
はい、
聞いてないんだったら感想も何も聞けないよね。
なんかね、やっぱいつも出てる人が出てないとなんか落ち着かない気持ちになるなって。
あ、俺がいないと、
俺がいない
と、なんで俺がいないんだみたいな。
そうそう、だから結構再生回数もなんか心なしか
俺がいないから少ないみたいな俺が数字持ってるみたいな言い方になるよね
っていう気がしたけ どうでしょう、
ね、今日は跳ね上がるのかしら。
今日また俺が復帰したんで、はい、大丈夫じゃないですか。
で、その横山さんを迎えてまた年末企画第2弾
はい、
重大ニュースですね。
年の瀬のね、恒例、
まあ、メディアといえば、メディアが12月にやる特集といえば1年間の振り返り。
そうですよ。
へ、
やっぱりね、1年間こう僕らもなんか、まあ、うちのサイトだけでも、もう1日何十本か出してると思うんですよね。
2、30本出してるんじゃないですかね。
出してる、それがだからね、何日かあるんだ、365日、まあ、土日はねもうちょっと減ると思うんですけど、それでももう本当に 何本になるの、
何千出てるよね。
何千出てる、中で、まあそれぞれなんかこうね、ピックアップするっていうのと結構大変なんですけど、まあね、我々3人で思いついたあのニュースをピックアップして、
はい、まあ、思いついたというか、まあ選択した、
選りすぐった、
はい、
あのニュースで、まあ振り返ってもらって、来年にね生かしてもらえば、あ、こんなことあったなとか、来年こんな風にしようみたいなところの参考にしてもらえればなと思ってます。
はい、
はい、
ということで、皮切り本橋さんってことでいいかな。
お、本橋君から。
今年の重大ニュース何ですか。
大丈夫かなこの人。
大丈夫
ちゃんと選んでるかが不安なんだよ。
1位からみたいな感じ。
まあ、重大ニュースって別にその 10個上げましょうってことじゃないので。
重大なっていう意味、
ね、重大な、
重大な、
そうですね、
まあ、1個目、
まあ、1個目じゃあ
1個でも2個でもいいんで。
じゃあ最近ですけど、ヒューマンメイドの上場という。
ヒューマンメイドの上場ね、
11月27日でしたね、
はい、なぜかファレルが降臨したという。
そうそう、
はい、
まあこれはどうなんでしょう。国内だと結構僕は10代の中でもトップクラスのなんか大きな話題だったかな。
そうね、こういうなんだろうな、ストリート系ブランド、まあストリート系ブランドと今言うのかどうか分かんないけれども、まあ、裏原宿のブームから30年近く経って、ついにその東証に上場かと、まあ、その前にエイプをね、ニオさんあれだけ、裏原で一大ブームを作った大クリエイターだけれども、その方が2010年に、また別の基軸としてやっていこうとやって、15年かかってこの上場というか、その資本市場のこのルールに、レールに乗るという選択をしたのが、すごくなんか今っぽいなというような感じがしましたよね。
まあ、エイプはね、香港の IT に、場合を売却していて、
15年ぐらい前でね、それと切り替わるぐらいのタイミングで始めたんじゃないかな、
で、まあ、ヒューマンメイドを作って、割合ヒューマンメイドって僕のイメージだと1号店か2号店か分かんないですけど、ラフォーレにすごいちっちゃいお店 だったかな。
今もあるよね。
はい。
なんか割合ラホレ原宿に。
ラホレ原宿に、うん。すごいちっちゃいお店で、最初すごい凝りに凝ったカットソードジーンズみたいな感じで、
割合、うん、T シャツね。
T シャツね。
T シャツとかスウェットとかね。
だから割合単品ブランドなのかななんてイメージが結構あったんですけど、
うん、
なんかあれよあれよという間に、
うん、
割合結構フルラインナップというか、
うん、
やってたんだなっていう印象。あと、うん、僕結構その UFO 見るの好きなんで、
有価証券報告書、
有価証券
報告書、はい、
見たんです
けど、人の年収知るのが趣味だよね。
で、うん、なんかで UFO 見て分かったことがいくつかあって、
うん、
今回もうそのこの上場するタイミング、
うん、
UFO 出すタイミングっていうかな、まあいろいろ内部で監査体制とか整えるタイミングだと思うんですけど、2号さんは取締役に入ってないんですよね。もう、
ああもう だいぶ前に、
はい、
はい、何年か前に
取締役にも入ってないんですよ。
うん、
はい、だから割合そういうこうなんていうの、経営のことはプロに任せようというか、
そうね、うん、
という感じ。ただ一方でクリエイティブディレクターであり、大株主という体制っていうのはまあかなりいろいろ考えた結果こういう形にしたのかなという感じ。あと社長ですかね、
うん、
本橋君ってもう取材したんでしたっけ、松沼さん。
いや、まだしてないです。
まだしてない、
はい、
松沼さんってどういう人なの。
もともとユニクロの方ですよね。
へえ、ファーストリテイリング出身者なんだ。ファーストリテイリングで何やってたの。
ファーストリテイリングで何をやっていたか。
UT じゃない。
あ、そうだ、 UT を
答えろよ。ああ
、 UT をやっていた。
UT をやっていて、2号さん、2号さんも UT やってたんでね。
あ、そうですね、そこで、うん、つながったというか、そこでの縁があってっていうことだと思うんですけど、
うん、
はい、
それでまあ社長やってくれないかと、うん、経営を、
うん、
松沼さんに任せたいみたいな。
そうそう、
僕がクリエイティブに専念すると、
まあ、も、うん、で本橋君返したけど、その大株主、
うん、
まあ筆頭株主というか過半は二号さんが持ちつつ、結構その大株主にさ、いろんな人の顔が出てたよね。
うん、
なんていうの、そうですね、フレンズっていうの、
うん、
あの人誰が出てたっけ。
ベルディさんとか、
ベルディさん、
あのなんだっけ、あの人、カウズの、
あ、カウズの人ね、
うん、その前に名前出す人いるんじゃないかなと思うんだけど、
あの駆けつけた人がね
まあ、ファレル、
ファレルね、ファレルリアムス、はい、
このさ、やり方もさ、なんかすごくこううまいなと思ったんだよね。その割合株も持ってもらって、うん、なんていうのかな、で、なんていうのかな、貴族、なんていうの、こう真面目にやってくれよというか、やった分だけ株で返すよと、うん、多分お金を払うっていうことだけじゃなくて、うん、まあうちは上場するし、その上場するんで皆さんにも株持ってもらって企業価値を一緒に上げていきましょうみたいなやり方も、うん、うまいなと思って、なかなかこういろいろ考えたんだろうなっていうふうなことは僕は感じました。だからそういう意味でもヒューマンメイドの、まあ、業績もね完璧だし、うん、あとそのやり方も面白いなと。で、まあ、あのなんていうの、東証の上場記念の最初のあれにも、セレモニーにもアメリカからスーパースターのファレルが駆けつけるというね。
金鳴らしてたよ2人で、2号さんと。
ただなんかそのなんか株上場にさ、取材に来るメディアとさ、そのファレルっていうこの食い合わせの悪さでさ、
意外に食い合わせではないでしょ別に、
なんかだってファレルのことを知ってるメディアが少なそうだなと思って、
うん、
それでなんか本当だってあんなスーパースターが来たらさ、
うん、
おいみたいになると思うんだよね普通だって音楽系のメディアだと、おファレル来てるよみたいな、
うん、
なんか
金らしね、
上場だから
金らしなんか歌一曲みたいな感じになるの、のど自慢みたいになっちゃう、
そういうかなみたいなね。
ああ、
そういうのもなくさ、
ねえよ、
ファレルもいつ心なしか、なんかさ、なんか顔がなんかちょっと表情が硬いみたいなさ、
ああ、
なんかっていうで、いろんな面白い感じがあったな、
ね、ちょっとねミスマッチな感じあったよね。ミスマッチという、
ミスマッチっていうか、
そのあの東証のセレモニーの会場に、普通の上場企業のああいう金鳴らすセレモニーだとスーツ着た、
そうだよね、みんなスーツ着るよね、
みんなスーツ着てるんだけども、
まあ、清掃っていうの、
ニゴさんはデニムで、うん、ファレルは、まあ、赤い革ジャン最初着てたんだけども、
赤
赤い革ジャン着てて、その後 T シャツに T シャツ脱いで T シャツ姿になって鐘叩いてたね、うん、
あれが彼らの清掃なのかもしれないね。
そういうことだよね、うんうん、これでスーツでネクタイ姿で着たらそれはそれで面白かったんだけど、そういう風にはならなかったよね、さすがに。
ファレルって今そのなんだっけ、 LV ルイ・ヴィトンの、
うん、
メンズのアーティスティックアーティスティックディレクターやってるんだよ ね、
ね、うん、ジーンズ、ファレルが履いてるジーンズはルイ・ヴィトンでしたよ。
あ、そうなんだ、うん、
マーク・アンドを見逃さなかった俺は。
あ、ヒューマン・メイドじゃなかったと、
LV って書いてあったね、
LV って書いてあった、
うん、
どうしたんだろうね、ここいや履けなかった
いや知らなかったけど知らないけど
普通ヒューマン・メイド着るでしょ。
スタッフの皆さんはヒューマンメイド着てましたね、他の取締役とか、うん、
もしかしたらそういう決まりがあるのかもね、メディアに出るときはルイ・ヴィトン着なきゃいけないみたいな、うん、アーティスティックディレクターのさ契約書にそういうのがあるのかもね、メディアに移るときはそれを着なきゃいけないみたいな、
もしかしたらね。
そうじゃないとね、うっかりミスにしてはちょっとうっかりすぎるなと、う
ん、だから二号さんとかいうストリートカルチャーみたいなところは本当になんかその資本市場のど真ん中に来たなっていうのは、うん、感じがするわけですよ。ちょっとこれと合わせて夏ぐらいに発表になったやつだけれども、有楽町駅前、東京のいわゆる丸の内ですよね、うん、三菱地所が開発している町、そこが今建て替え工事を有楽町エリアで進めてるんだけれども、そこの、新しい空間として、ファレル・ウィリアムスとニゴが手掛けるアート、商業、ホスピタリティ複合空間が2027年にオープンしますという発表があったけれども、ノッタホテルもやってるのかな、三菱地所と、
うん、
つまりああいういかにもお堅いエリアだよね、丸の内っていう、そこにファレルとかニゴがもう原宿だけじゃなくて丸の内もファレル、ニゴなんだっていうような感じで、これも結構関連してもう時代が変わったんだなっていうような感じがするよね、うん、横山さん黙っちゃったけど、
うん、いやもうそうそう次
もう飽きてるみたいなはいはい、じゃあ横山さん何ですか。
あ、次俺、
はい、
まあ、これもちょっとね本橋君のあれと一緒で最近なんですけど、
うん、
先頃12月1日かな、あれもうちょっといつか、あの帝人と旭化成が傘下の戦勝者を統合という
記事
がございまして、はい、
へー、
うん、で、これは結構ねあの大きなニュースだなと思って、12月1日、うん、まあ、11月12月1日のニュースですね、うん、で帝人は子会社で帝人フロンティアという、
うん、
まあ、繊維事業の、まあ、中核会社って言っていいと思うんですよね、
うん、
がありますと。で旭化成は旭化成戦勝者の子会社で旭化成アドバンスという会社があって、はい、それぞれこの帝人フロンティアと旭化成アドバンスが統合すると。で、
うん、
まあ、統合っていうんですけど実質的には帝人フロンティアが旭化成、まあ、アドバンスを、まあ、吸収するという形。
8対2ぐらいなの。
そうですね、統合後は、うん、それぞれの出資比率が帝人が 80% 旭化成が 20% という形、
うん、
で帝人は結構繊維事業っていうのをまあ、アラミド繊維とかやってるんですけど、アラミド繊維なんかは本体でやってるんですよ。いわゆる産業繊維という分野、産業高機能繊維
っていう。株式会社は帝人でやってると。
帝人、
うん、
でポリエステルとかっていうのは帝人フロンティアに切り出して、
うん、
でそこで照射機能と統合しているという形なんですよね、
うん、
で旭化成はベンベルグっていうキプラベンベルグって裏地に使う繊維とか、あとロイカっていってスパンデックス、
うん、
ポリウレタンかの事業伸びる繊維ですね、なんか本体でやっていて、うん、まあ、それ以外の照射機能は旭化成アドバンスでやってるという感じなんですけど、うん、まあ、それをこう帝人に統合するっていう形で、旭化成って僕らぐらいになると繊維会社ってイメージあるんですけど、
うん、
今繊維って 10% 以外数パーセントしか旭化成グループの中での事業の比率ってないんですよ。だから割合こう、まあ、こういう言い方すると非コアっていうんですかね、 コア事業ではないというような感じで、まあ、メインの事業じゃないので、
うん、
それを今後どうやってやっていくかっていうところで考えたときに、割合そうなんだと思ったのが同業の定人の子会社と統合するっていう、結構僕はね正直意外だったんですよね、
うん、
結構どうなんか旭化成と定人さんってあのすごく両方とも歴史ある会社なんですけど、
うん、
なんかこの2つの会社が統合するってなるほどなと思って、ちょっと前まではやっぱりライバルなので子会社を統合するってあんまりなかったと思うんですけど、しかも今もう結構ね戦勝者ってそれぞれ主力の事業でもあるので、うん、それを統合するっていうのは結構大きいかなと思いました。
戦勝者ってその最近統廃合が
このなんて5年ですかね、
コロナ以降、
はい、コロナ以降に、うん、まあそのちょっと前で大きいのだと調理っていうこれ東レグループ、東レの子会社でもあるんですけど、
うん、
あの連結子会社 100% 子会社じゃないんですけど調理っていう専用車があって、そこが住友商事の専用車子会社っていうのかな、専用車の子会社のスミテックスっていうのを買収して、う
ん、なるほど、う
ん、でその後かな、まあ、発表はちょっと前後するんですけど、これすごく大きかったんですけど、旧糸満、まあ、糸満って言ってもまああれですけど、うん、日鉄物産という会社の繊維事業と、
うん、
三井物産の繊維商社、これもまた繊維商社の三井物産アイファッション、
うん、
とがとあの対等合併っていうのかな、統合すると、これはすごく大きいニュースで、
うん、
三井物産と日鉄物産の繊維って結構あの繊維商社の中でもトップ10に入る業者なので、ね、うん、それがたあの統合して MN インターファッションっていう今会社になってるんですけど、
うん、
が誕生してるっていうので、結構統廃、戦勝者はね統廃合が、
なんで統廃合が進んでんの、
なんかまあやっぱり基本的にはまあこれ言い古されてるんですけど、
うん、
日本のアパレル市場がまあ縮小する中で今でも戦勝者って結構多いので、
うん、
まあ、統合してなんていうのかな、効率化っていうんですかね、それぞれバラバラに、あの例えば日鉄物産と三井物産がそれぞれ今まで大手アパレルのあるブランドに行っていたのが、
うん、
これ統合した方がそれぞれ別々に営業かけるよりも営業かけられる側も1回で済むとか、
うん、
まあ、具体的にとそういうことがあったりして統合することでメリットというかすごく大きいのかなという感じですかね。
これその定人と旭化成の専用車と、
はい、
あ新社名とか決まってるんですか。
新社名はね、
うん、
定人フロンティアが存
続するので、あ定人フロンティアって名前で、
そうなんですよ、だから九州合併っていうのはそういう
定人旭とかそういう名前にはならない、う
ん、
ならない、
定人フロンティアでやるんですよね。
へえ、
っていう感じですかね。これは結構大きいかなと思
って、うん、そうだよね、ずっと再編だよね、
うん、
再編も横山さんの見た感じだと再編はこれでもう一段落ついたんですか、まだありそうな、
繊維商社っていうと、まあ、繊維商社特集僕もやってるんですけど名古屋系っていうのがやっぱ非常に永久なんていうのかな、あの大きいというか、
うん、
名古屋だと滝貞名古屋、
うん、
豊滝日雄滝貞名古屋豊島それで森林っていう会社があって、うん、ここら辺はそれぞれ、オーナーがいて、
うん、
で、まあ、滝雄は上場会社で、あ、まあ、オーナー経営とは言わないんですけど、まあ、創業家の滝和夫社長が今でも社長やってるのでやってるんですけど、まあ、それ以外は本当に非上場のオーナーカンパニーオーナー会社が、まあ、経営の最前線で指揮を取るような会社なんですけど、ここら辺が今後どうなるのかなっていうのは注目ポイントです
ね。これまでは大きな総合商社系とか、
そうです
ね、親会社があった繊維商社だよね。
そうですね、親会社が上場しているような会社、うん、はい、
名古屋系っていうのはみんなそれぞれ、まあ、別に親会社があるわけじゃなくて単独のってことだよね。
そうですね、うん、だから割合そのなんていうの短期間の目線でこうどうこうっていうことはあんまりなくて、割合中長期的にどうするかっていう視野で経営している会社が多いの で、まあ、やっぱ創業系があるのでここら辺がこう再編に本当に何らか絡んでくるとかなり大きいにはなるのかなと思ってます。
なるほど、
はい、非常、まあ、上場企業よりかはそういう突発的な動きっていうのはあんまりする必然性がないというところがあるかなと思います、うん、はい、
なるほど、はい、私の番ですか。
はい、どんどんいきましょう。
これかな、ユニクロの国内売上高1兆円超え。
あ、それいつのニュースですか。ちなみに大体でいいんですけど、
今年の10月だね、
はい、
10月にユニクロにとって25年8月期決算を発表した際に明らかになったみたいな数字ですね、うん、その国内、本橋さん、日本のアパレルの市場規模ってどれぐらいだか知ってる？おおよそ
8兆円ぐらいでし
ょ。8兆円台だよね。そのうちの1兆円ユニクロだと。金額ベースで、あ、金額ベースで、シェアにすると 12% ぐらい、金額ベースだけどね、うんうん、今までアパレルってその家電とか車とか、
うん、
そういうものと違って無数に企業があるわけで、
うん、
そのシェアがこの 12% 十何パーセントいくとかそういうのはありえなかったわけですよ。せいぜい 1% 2% とかそういう争いだったのに、そのうちの8分の1ユニクロですっていうような感じになってるわけですよね。 気がつけば、太田さんのタンスのシェアにユニクロのパーセンテージどれぐらいですか。
ユニクロはそうっすね。でも
これは点数ベースか、
難しいですね。僕なんか下着類は全部ユニクロっすね。確か
下着類、うん、ヒートテックみたいな、
ヒートテックエアリズムのな、あのパンツあるじゃないですか、
下着のパンツ、
エアリズムシームレスパンツみたいなやつ。
あ、うん、下着、トランク、
下着、ね、トランクス、ブリーフ、
ボクサーブリーフみたいな、
ボクサーブリーフ、うん、あれは10枚ぐらいもあるし、
うん、
点数ベースなら確かに 10% 以上あるかもしれない。
10% 以上ある、うん、はあ、俺も結構数えたことないけど、
うん、
確かに特に冬物は多いかもしれないな、
うん、ユニクロの服持ってない人ってかなりレアですよね。
まあそういうポリシーがある人なのかなと思っちゃうね、
うんうん、ユニクロの服を使ってない人っていうの、着たことない人っていうのはかなりレアだよね、うん、だからそう考えると、まあ、シェア 10% 超えてるって言われても全然驚きじゃないというか、
うん、
超えてないでしょっていうことは全くなく、うん、もっとあるんじゃないかという、存在感的にはね、
まさにインフラ、
まあ、インフラ、うん、まあ本当こういう言い方あんま好きじゃないですけど、国民服と言っても差し支えないのかなと、うん、
国民服だよね、うん、これおそらくまあシンプルでベーシックだから何でも取りやすい、流行はあんまり関係ない、うん、実質本位というか、かといって、おしゃれかどうかとかそういうこともあんまり選ばないと、
うん、
誰でも着れるんですよね。そういう服っておそらくユニクロ以外ってあんまりないと思うので、世界中にも、うん、そういった意味でまだまだ世界中で伸びる余地はまだ通過点って感じですよね、
うん、
ユニクロの国内シェアもっと伸びると思いますか。
国内シェアはもう伸びないでしょう、うん、いくらなんでも。
え、
国内シェアなんかこれよりっていうのはちょっと、
いやまだのの伸びて伸びて伸びて、
まあ
1兆円超えたんですよ、この店舗数むしろ減らしてんのに、
う
ん、
まあ、大型化ね、
うん、
店舗の面積ベースだとそんな変わってないんじゃない、
なのかな、
うんうん、大型化してるっていうところ、うん、でもこれ以上さアイテム増やすのってちょっと、
アイテムじゃなくてタンスの中のシェアだから、
シェアをさ増やすのさすがに、
私のもう家は半分ユニクロですよみたいな、
なんかねそこまで
家族が増えてく、
なんかちょっとなんかどう、なんかちょっとこうちょっとやりすぎというかいやサングラスとかなんか、うん、この前ユニクロ原宿行ったら花とか売ってて、
うん、
まあ、花はよく分からなかったんですけど、
花も売ってるよね、うん、その靴下感覚で売ってるんだよね。
そう、だからサングラスとか新領域をなんかやっていくっていうのはあるのかなと思って、うん、でも
ユニフォームやってるよねユニクロ一生懸命、
うん
うん、まあねという、まあそうね、なんか僕がユニクロ これはって思ったのを今振り返って考えると、
うん、
本当あくまで本当に振り返ってなんですけど、
はい、
だもう僕も何回も話したんですけど、その12年前ぐらいかな、そのジル・サンダーさん
を、はい、
そのパリのプルミエールビジョンで直撃した時に、
うん、
要はプラス J や終わった後だったのかな、
うん、
で上下あの上が今でも覚えてるんですけど、上がカシミヤの紺のセーターで、
うん、
下がロールアップしたユニクロのジーンズだったんですよ、うん、プラス J、 プラス J だったのかな、うん、でもう普通に着てて、
プラス J って自分で作ったやつ、
自分で作ったやつ、うん、で別にもうプラス J 終わってプルミエールビジョン着て、
うん、
で次ジルサンダーやるやらないっていうタイミングだったん で、
うん、
でギリで着る必要ないタイミングだったんですよね、うん、だけどそのジルサンダーさんってあんなに結構厳しい人が、
うん、
普通にジルあのプラス J 気に入って着てってのを見て、これだけの人がしかもまあ割合仕事着出勤着みたいなところにプラス J 普通に着こなしてるっていうのを見て、あこれはなんかなんてユニクロの服って可能性すごいあるんだなっていうのを、まあ、今思えば本当に感じた瞬間だったなと思って、うん、ジルサンダーさん本人が着てるってすごいなと思って、
うん、
今思えばですけどね、うん、っていうのがやっぱりあるなと思うと、意味ではまだまだ伸びる余地あるという可能性もね、うん、あるのかなと思いますね。
なるほど、
はい、
じゃあ本橋さん2周目
どんどんいっちゃいましょう。2周
そうっすね、自分が
1個しか考えてなかった。
いやじゃあでもこれなんかね語れることだから、まあ、アルマーニさんの
死去ね、
いつだっけ、
これはね6月あと7月8月あ違う9月
まあまあいいけど、まあ夏、うん、だよね、うん、ちょっと待って調べますね。どういった意味で、まあ、アルマーニといえば、まあ
モードの帝王と呼ばれた、
うん、
アルマーニさんが亡くなったっていうのはすごくファッション界にとって大きな出来事だったと思います。
それで終わらそうとしてても、
そうね、まあでもなんかなんだろう、アルマーニっていうとやっぱりさ80年代90年代、うん、
まあ、日本がバブルの時に一番脚光を浴びたり、うん、まあ、映画の世界とかだよね、その何の印象あります、もたさんそれとアルマーニといえばこういうスタイルみたいな。
やっぱスーツで、
うん、
あのなんていうんですか、ソフトスーツっていうんですか、
ああ俺とあんまり思ってること変わんないみたいな感じになっちゃうね。
ソフトスーツのイメージある。
いやでもやっぱそれ、いや僕のイメージっていうか、なんかこうもう歴史として、うう、
ファッションの歴史として、
うん、で日本でもバブルの時になんかそういうスーツを着てたみたいなのはやっぱり印象というか知識として結構僕の世代でも知ってる人多いと思いますけど、
ね、女性がああいうスーツ着るようになった印象だよね、
うん、
アルマーニ以降その女性のスーツ、
うんうんうん、
もちろんなんだっけ男性でもあの俳優の名前が出てこない、リチャードギアとかさ、うん、映画で来たそのスタイルアイコンみたいな人たちがたくさんいるんだけど、うん、女性の社会進出とアルマーニすごくこうリンクするような歴史ですよね、
うん、
服飾史の中で、うんうんうんうん、でももう80、90だっけ
91歳、
はい、
うん、
まあ大往生だよね、
うん、いやもう大往生でしょ。
あ、
なんか最後の最後まで現役だったってことだよね。
そうですね、
現役のトップ で、うん、でデザイナーも務めたまま亡くなる、
うん、
かなりなんかすごいよね、
うん、
その具合が悪いから後継者に譲ってとかってなく、
うん、
現役のまま生涯現役というね、
うん
う
ん、
あとさ俺ちょっと意外だったんだけど、ちょっと今出てこないんですけど、アルマーニの年商が30億ユーロぐらいだったんだよね、
うん、
日本円でいくらぐらいなのかな今
5000億ぐらい、
ね、いくら
なの、まあそれぐらいじゃないかな、
うんうん、
意外に少ないなっていうか、まあ少なく感じるこの今の時代だと、その LVMH がさ十何兆円とかさ、
そのまあ全部のブランド合わせて
ね、
うんうんうん、
っていうで、まあ、単一ブランドっていうのもあるかもしれないんだけど、これだけの知名度がありながら 3000億円って言うと、だから LVMH グループでも、まあ、一番はやっぱルイ・ヴィトンだと、まあ1兆円クラスじゃないですか。だから3000億、4000億、4、5000億っていうクラスだと、まあ、LVMH だと、まあ、そこそこ大きいブランド、今のコングロマリットでいうと、一番大きいとはならなくて、まあ、3番手、4番手ぐらいの大きさになるっていうのはちょっと意外だったなと思って、うん、アルマーニって知名度でいうと、かなり大きいと
思う
から
。そうですね。
アルマーニはでも、服だからね、
うん、
基本服ってことですもんね、
うん、あまりバッグはあるけれども、うん、基本的にはクロージングというか服だからね。ルイ・ヴィトンとかディオールとかみんなバッグで稼いでるでしょ、うん、基本的にはそのメガブランドというかそういうのは
バッグもあるというね、
はい、うん、バッグもあるというかバッグで稼いでる、
バッグが大きいというね、
うん、
はい、
バッグ屋さんですよね基本的には、
うんうん
うん、
バッグはね売りやすくてね、洋服に比べるとなんか一つの型がね、うん、大きいからそで値段も高くなるとね、やっぱ洋服ってサイズがバラバラだとなかなかこれっていうのがさないしさ、
う
ん、って意味だとなんかやっぱりここら辺の差があるのかなという感じがしますね、うんうん、はい、
じゃあ横山さんどうですか次。
うーん、
まあ、違った毛色の違うものなんかありますか。
そうね、うん、そしたらまあやっぱこのラブブ、ラブブ旋風、
ラブブ旋風、
世界中でラブブ旋風、うん、まあ、日本でもね、
うん、
大きな話題になったのかな、
うん、
だからこう僕もラブブなんか何回か話題にポッドキャストでも出してるんで、うん、
はい、
繰り返しになっちゃうんですけど、
最初も話したね、
はい、
うん、
なんか一番最初に僕が記事で取り上げた、まあ、あのライターの高口さんに書いていただいた記事で24年の11月とかだったかな、
うん、
その時はもう本当になお、じゃあすごいこう注目企業としてね取り上げてて、で企業の内容で見ると素晴らしい企業なんですよね、うん、だけどそのラブブとかキャラがそんなに立ってるかって言われると、まだその時はそこまで日本にもね渋谷パル路面、原宿に路面店と渋谷パルコに出したばっかりだったんですよ、
うん、
で僕出てた時パッとちょっと店舗見に行ったんですよね。そしたらなんか割合ちっちゃい店舗 で人も全然いなくて、
うん、
なんか寂しい感じので、最近ああいう中国系のトイショップってその時増えてて、
うん、
でまあそういう感じでそんなにこうなんていうのかな、大変
入る気配がなかった。
そうね、
うん、
だけどそれからわずか半年後ぐらい、
うん、
ものすごい勢いでブームが起きて、
うん、
っていうのが印象的 であと、まあ、ラブブかなり急激に話題になったんで、あのなんていうの、ラブブがちょっと失速した段階で、
うん、
なんていうの、その運営するポップマートの時価総額が消えたとか凋落するみたいな話結構出てた、うん、あの報道とかで出たんですけど、
はい、
かなり僕は そういう報道には違和感があって、
うん、
あのこのポップマートってすごいなんていうの、マーケティングに卓越した会社で、
うん、
要はラブブに続く IP っていうの、あのキャラクター、
うん、
めちゃくちゃいっぱい持ってて、
うん、
戦略的に育成してるんですよね、
うん、
だから別にラブブが失速しても次 あの強力な IP がまだ4個も5個も6個も控えてるんで、
うん、
ラブブ1個が失速したから業績が傾くってことは
全体的な売りがむしろ伸びてるんですよ。そうすると
ずっと伸び続けてて、あとうまいなと思ったのはもう一個あって、チャンネルの戦略もうまくて、自販機っていう、うん、あの自販機、あのブラインドボックスって言って何が出てくるか分からない、
ガチャガチャ形式、
ガチャガチャ、はい、あのそれも人形トイをガチャガチャで、ちっちゃいトイじゃなくて大きいトイを売るガチャガチャがあって、これはかなりねしたたかですよ、
うん、
だってそのラブブみたいなすごくインパクトのあるキャラクターが出てくる自販機をポンって置けば、例えば商業施設とかだとすごく嬉しいわけじゃないですか、集客装置になるわけだから、うん、で、まあ、一方でポップマートもそんなに手間かかんないんで、あの機械を置いて商品だけあの投入あのこうなんて補充すれば売り上げも取れて、で商業施設にとってはすごく集客のマグネットにもなるみたいな、そういうなんていうのかな、うまさがある企業なんですよね。だからその でポップマートも一つ一つこうキャラクターの商品設定とか設計見ると非常に他にもいろんなうまい仕掛けをできる会社で、 正直まだね日本での展開ってラブブの実力の10分の1ぐらいしか出してないような状態。
ラブブの実力、
あのポップマートの実力の10分の1ぐらいしか出してない感じなんで、うん、今後もっと本腰入れれば。
このキャラクターってどんなキャラクターがあるんですか。
なんかねクライングベイビーだっけな、なんか
クライングベイビー、うん、知ってる。
なんだっけ、なんか52なんとかみたいな、
なんだそれは、
なんだっけ
分かんない人たちが話してるみたいな感じ。
なんだっけ、
ね、詳しくはね WWD ジャパンに、あの出てるんで、
はい、
あのそれをあの熟読していただければ、はい、モリー、スカルパンダ、クライベイビー。
スカルパンダってなんか聞いたことあるよね、うん、
はい、
うん、
まだまだこれが5大キャラクターで、これ以外にもまだいっぱいあるんで、
うん、
すごいよこの会社ね、すごいです。
なるほど、
はい、
26年も要注目みたいな。
要注目ですよ、まあ、商業施設関係者の人はあのポップマートに関しては、うん、かなり注目した方がいいというか。
日本に何店ぐらいあるの。その
まだね路面店中心で、うん、ショッピングモール出てるのはパルコくらいなのかな。
あ、そうなんだ、
はい、僕が、うん、追ってる段階ではそうでしたね。
うん、はい、じゃあ私の方で、
はい、
あと何にしようかな。まあ人事、サプライズ人事、
はい、人事、
はい、これ10月の頭ぐらいだったかな、うん、スノピ新社長にスタバ前社長みたいな韻を踏んだんだけど、全然この晴れなかった見出しなんだけども、
どこら辺が韻踏んでた今。
スノピ新社長にスタバ前社長、
スノピ新社長にスタバ
前社長、
ああ本当に興味なさそうなこの自分の話終わったらいいやみたいなスノピークの新社長にスターバックスジャパンの社長だった水口さんという方が、就任しましたというようなニュースで、これ非常に広い意味で、まあ、まあファッション業界というか、まあみんなが知ってるスノーピークもスターバックスもみんなが知ってるブランドなので、話題になったかと思うんですけれども、スターバックスの水口さんってどんな人か分かる。
いや分かんないですね。ど一言でちょっと言えない。
いやスターバックス日本をここまで成功に導いた、
うん、
キーパーソンでしょ。
キーパーソンだね。日本で一番大きいカフェチェーンスターバックスだって分かるよね。
はい。
その成長をもう明らかに作ったのがもう10年ぐらいトップやってたこの水口さんですよね。
もっとどこの
人ですか。 LVMH に行ってロエベの社、日本の社長だったんじゃないかな、
うん、
うん。そういう人がこの3月に辞めて去就が注目されてたんだけれども、
うん、
全然違うところに来たなっていうような
割合だから、リテールのスター系、うん、プロ経営者っていうんですか。
そうですね、うん、スター経営者ですよね。
それがスノピって若干意外ですよね。
若干意外ですよね。まあ以前から少しずつなんかコラボやったりとかそういうのはあったんだけれども、まあそれでもトップがここにつくってことはなかなか。 そのスノピって誰が社長だったか知ってます。本橋さんは
山井さんですか。
山井創業家の山井さんですよね、うん、ちょっと、うん、で、3年ぐらい前に、うん、長女の山井梨沙さんがちょっとスキャンダルみたいなことがあって、はい、
うん、社長やってたんだけど
社長を退いて、またその親父さんに社長が戻っていて、はい、でその後どうするのかみたいなことになっていたら、うん、白羽の矢が立ったのがそのスタバの水口さんで、うん、超やり手ですよね。
あ、やり手ね、
うん、何聞こえた。
超やり手
どういう中何が意味が分からない。
しかし、まあ、でもアウトドアがまだまだ伸びるってことなの
かな。そうですよね、面白いよね、うん、だからアウトドアがその海外に比べたらまだまだ未成熟だというようなところなんでしょう。アウトドア文化っていうのがその家族でキャンプをやったりだとか、
うん、
登山やったりだとか釣りしたりだとか、そういうのが まだまだアメリカとかヨーロッパに比べるとポテンシャルがあるんじゃないかと。キャンプ始めたんだよね。
全然始めようと思って始めてないみたいな。
どういうこと？
いやだからほとんどしてないですね。
一回行ったじゃん、なんか、ね、山登りかなんか。
山登り行って、うん、子供とも行ったけど、
うん、2回目、うん、
なんか正直ね、東京に住んでたら難しいね、うん、
あそう、
うん、
いくらでもあるんじゃない、日帰りできるような
ところ。荷物持っていくのめんどくさい。
根本的なこと言うね。
いやみんなそういう気持ちだと思うよ。なんか重いテント持ってさ、
うん、
なんか
コテージかなんか泊まればいいんじゃないの。
そうさ、そしたらさ
手ぶらでキャンプみたいな。
そうそう、そしたら別にスノピとかいらないじゃん。
まあ別に スノピはちょっと置いといて、うん、自然の中でこう、
うん、自然なんか、いやクマもいるしさ。
なんだかんだ言って理由つけて絶対。子供がいやあんまり行きたくないとかそういう話じゃなくて、
子供も
君が行きたくないの。
子供もなんかそんなに行きたいっていうキャラじゃないんだよね。、うん、いやそういう子多いと思うよ。なんか乗り気じゃないなみたいな。
そうか、じゃあ日本におけるキャンプ市場ってのはあんまり伸びないのかな。
いやなんかそこがその中国とか、
うん、
でほらそうプレミアムスポーツとか行って、うん、すごい伸びてるし、あのいろいろな中国経済が失速する中で、うん、唯一プレミアムアウトドアっていうのファッション分野だと、
まあ、唯一かどうか知らないけど
伸びてる、
うん、
っていうのはなんか理解できるんだけど、うん、じゃあ日本で、うん、スタバの水口さんがどういう賞賛があってスノピーに来たのかっていうのがいまいちちょっとしっくりが来ない感じですね。あのもちろん あると思うんですけど、
うん、
どこになんかまだまだ多分2倍3倍4倍ぐらいに増やせるという多分手ご感じがあるから、
うん、
よしやるかっていうことだと思うんですけど、
うん、
それが僕にはちょっとよく分かんないというか。
なるほど、
はい、そんなに伸びるかなっていう気はしてますね。
本田さんどうですか、登山部、 WWE 登山部の。
そうっすね、なんだろう、どういうチャンスがあるかってことですよね。水口さんはどこに、
まあ、水口さんに限らずキャンプマーケット、アウトドアマーケット。
でもやっぱコロナにからの時に比べたら全然、僕もなんかその時は一時期山行こうかなみたいなマインドがちょっとなんか失速しているような。
急ぎにいなくなった途端にすげえインドアな座談話になっちゃう。カラーが全然変わってきちゃうよ。あれだけ
そう、ね、
数ヶ月前まで山山山山ってみんな言ってたのに、メンバー一人変わったら誰もアウトドア興味ないみたいな話になっちゃう。
やっぱ朝早いのがちょっときつい。
いやそのね、でもなんかそのカフェ文化っていうのが、
うん、
スタバでそのちょっとさカフェで仕事するとか、
うん、サードプレイスね、
サードプレイスみたいな感じのね、うん、
作り上げた人だと、
はい、
うん、
だカフェもだからそのちょっと 10%20% 伸ばすぐらいのことは全く考えてなくて、うん、やるんだったらもう2倍3倍ってことだと思うんだよね、あのやるとしたら。
うん、まあ2倍3倍になるかどうか分かんないけども、
もっと身近に
身近に
その今でみんながスタバでコーヒー買うぐらいのノリでキャンプなのか、
そうそうそう、
アウトドアの要素が毎日の生活に入り込んでくるっていう、うん、
そう週末キャンプ行こうかなと、
まあ、キャンプ行かないにしても、うん、なんかスノピを使ってなんかしようとか、
うん、
まあ、近くの公園でもいいと思うんです
けど、公園でも河原でも、
うん、っていうことだじゃないかなと思うんですけど、
うん、
そこら辺がまあだから本当にどういう仕掛けというか、
うん、まあこれからでしょうねそれは、は
い、なんかゴールドウィンとかは面白いなと思うのは、
うん、
その
サラリーゴールドウィンっていうノースフェイス、
ノースフェイス、うん、ゴールドウィンのノースフェイスとか、まあ、ゴールドウィンブランドでもいいんですけど、企業として面白いなと思うのは、要はサラリーマンの人がノースフェイスのリュックを背負ってたり、
うん、
あとその学生、あのドラムバッグみたいのあるじゃないですか。
ああ部活動かなんか知らないけど、
はい、
持ってるよね、うん、大きなバッグ
持ってたりとか、そういうところがなんか一つのなんかライフスタイルに入り込んでるっていう強さがあるな
と、うん、つまりキャンプとか山登りとかしない人がみんな持ってると、
持ってる、
うん、
うん、
じゃあスノビもそういう感じでなんかぶち込んでくるのかっていうところがちょっと なんていうのかな、ポイントかなと思うんですけど、
ぶち込んでくるんでしょうね。
だからそれにどういう手を使ってくるのかがちょっとわからないというか、
世界的なクリエイティブディレクターを起用すると、
まあ、ファレルとかじゃないの、また。
え、
あ、だ、誰なんだろうね。
いや誰かわかんないけど、世界的なクリエイティブディレクターって言って
誰
予想してください。
誰ですかね。
スノーピークを飛躍的に成長させる、特にファッション、ファッションライフスタイル、横山さんが言ったような、そのキャンプとか行かない人もスノピのウェアを着る、着てくれるような、あんまりウェア強くないよね、まあ、伸びてるけれども、うん、世界的なクリエイティブディレクター、あなたが水口さんだと誰を起用しますか。
世界的なクリエイティブディレクター、
うん、
誰
そこまで振っといて、
うん、
なんか
ないよ答えは全然。
あ、でも言ってんでしょ。
言ってるよ、
言ってる、起用する予定で今探してるってことなんでしょう、
う
ん、
探してる
って
か、もう決まってるかどうかは知らないけども、
なんかな、
候補は何人かいるみたいな。
ちょっと変な人がさ、こうなったらさ、ズゴーってなるよね。
変な人ってどのあたりを指してんの。
ちょっと言えないけど、
誰だ、
ズゴーってならないでほしいな。
でもね、中国に行っちゃったキム・ジョーンズとか、なんかそういうこう、
ちょっとだからとんがりすぎなんじゃない、それだと。そのもうちょっと多分マスに刺さる人なんじゃない、うん、
世界的なクリエイティブディレクターでマスに刺さる人。
もうちょっとだってユニクロでいうと、この佐藤柏さんとかさ、そういうこう、なんていうの、その普遍性があって、うん、なんかこうデザイン力もあってという人なんじゃないかな。
クリエイティブディレクターね、
楽しみ、
あのファッション分野で、
そろそろ発表するんじゃないかなと、
うん、
誰だろうね、そんな説得力ある毎日の生活に使いたくなるような、
分かった、
うん、まあでも、うん、村上隆さんとか、
あ、分かんないね、ちょっと、
うん、
まあ、正解もちろん知らないだけで
ちょっと来年には、
来年には発表するんじゃないですか、うん、
アパレル業界における世界的クリエイティブディレクター、
うん、
まあそんな感じで2周したけど、
2周して
あとちょっとあれ1個ぐらいニュース言うだけ言おうか、みんなで。
はい、
僕はね、あの他気になってやっぱシーン、あの パリ騒動、
この間話したやつ、
話したやつ、
はい、
だったりとか、
うん、
とこれも話したかな、石川に日本最大の観光できる繊維工場、
なんか話したような気がするね、
はい、
うん、
ここら辺もこれは何月だ、3月
うん、
まあだからオープンファクトリーっていうのは結構流れがある中で、
うん、
まあ、繊維、いわゆる産地企業っていう地場の有料企業が、まあ、70億円をかけてオープンファクトリーみたいのを作るということですね。これは、はい、業界的には注目を集めたなと思ってます、
うん、はい、
はい、そんな感じですかね。他になんかニュースだけでもヘッドラインだけでもなんか言いたい人がいれば。
今年はその百貨店とかだとそのインバウンドが春先から急に
失速して、
まあ為替の影響とかもあるだろうし、だけども最近また戻ってきてるみたいな、うん、高市さんの台湾の発言もあんまり影響なかったみたいな今のところ。
あ、そうなんだ、
うん、現時点ではね、
うん
うん、なんだっけ、あの7月何日、
あ、なんか世界、日本が、
あ、あの香港の人たちがすごい問題視した、
うん、
日本になんか、
まあ、そんなこともあったけれども、
うん、7月6日とか5日とかそのぐらいでしたっけ、
誰も正確に言えないということは何だったか、うん、まあ、そんな過ぎ去ったら忘れちゃうようなたわいもない噂話もあったなというような感じですよね。本橋さんは、
そうですね、あ、やっぱり世界中のラグジュアリーブランドのデザイナーがめちゃくちゃ変わった。
デザイナーシャッフ ル、シャッフル。
例えばどんな人だっけ。
シャネルがマチュー・ブレイジーになったとか、セリーヌがマイケル・ライダーになった、ディオールにジョナサン・アンダーソンになったとか、
うん、
まあ、なんか結構誰もが知ってるビッグブランドで、こう、まあ、クリエイティブディレクターが交代したっていうのは、まあ、なんか本当にファッション好きな人なら多分注視してるというかあれだと思うんですけど、 まあ、なんかそれがこう実際こうブランド名だけでバッグを買ってるような人にとっては、
うん、
まあ、関係ない話なのかもしれないですし、もしかしたら関係するのかもしれないみたいなところは、
どっちなんだよ、
どっちなんでしょうね。
どっちなんだよ、関係あるんだか分かんない。
関係ある、あるのかな、気にしますそれって。
いや、なんか、
うん、
その今さ、
うん、
やっぱラグジュアリーが失速してるのが影響してるかどうか分かんないけど、
うん、
思ったほど話題にならないよね。
そうですね。
そのあの人が変わった、あの人が新しいライン出た、どうだこうだみたいな話題はちょっと な,、うん、なんかその業界、私が言ったように関心がある人の間ではちょっとこうちょっと話題になるけれども、うん、他の人もまあ巻き込んで、じゃあ新しい新商品が出るから行列がその店舗に、うん、新商品を買うために並ぶみたいな社会現象みたいなのはなかったかなという印象だよね、うん、なんかこうまずはリストラというリスなんかこう最高戦略の再構築みたいなところが強いのかなと、
うん、そうですね、うん、まあ、何年周期で変わるっていうなんかそういうものもあるみたいですけど、まあ、なんか結構流行り廃りのスピードもなんか早くなってるというか、 SNS とかでこうやっぱりなんだろう、トレンドがどんどんサイクルが早くなってるので、なんかそういうところでやっぱラグジュアリーブランドもどんどんデザインをテコ入れしていかないと飽きられちゃうみたいなところはあるのかななんていうふうに思ったりもしますね。
結構ね、あまりにもコロコロコロ変わっちゃうとなんか定着する前に終わっちゃうとか、2シーズン3シーズンとかで終わっちゃうと、
まあ、でもさ、そのラブブとかのこと考えればさ、そのブラそのデザイナー変えるだけでブランドがまた活性化したりするので、うん、それはそれですごい、なんていうの、戦略というか、
うん、
やり方というか、ブランド自体は沈、ね、まあ、沈んでるブランドもあるかもしれないけど、うん、こうデザイナーを変えることでまたこう手こ入れできるっていうのは、うん、システムとしては優れたシステムでもある
よ
ね、うんうん、だからプロ野球球団みたいなもんだと思うんだよね。
ん、
前から言ってんだけ
ど、どういうこと？
だからこうフリーエージェントとかでさ、
うん、
選手が
選手を獲得して手こ入れだみたいな、
うん、
やってるわけでしょ、
うん、
だからそのね、前も言ったけど、そのプロ野球とかみたいに年俸とかをさ、なんか出せばいいのにね。
ああ、前から言ってるんじゃなかったね、うん、
5億6000万ドルで
やってます、移籍みたいな。
でも時々ほら非公開とかいるじゃん。
そうす
ね、でもあれ結構スポーツ紙の前ほらいた子がいたらなんかほぼほぼ当たってるみたいな、
うん、
ただこう言わないっていうだけでみたいな。でもそういう風にした方が盛り上がると思うんだよね。あいつが何億ドルもらってんだったら俺はもっと10億ドルだとかいうデザイナーの交渉材料にもなるじゃん。うん、
そうですね。
まあ、いいか。
はい。はい、
うん、
というわけで重大ニュースこんな感じで、
僕最後ちょっと一言言わせてもらっていいですか。
いつも最近そのスタイル多いね。
僕のね、
うん、
この1年で一番いい見出しっていうのをちょっと選んだんですよ、
はい、
僕の記事です
。ああ、誰にも頼まれてないのに自分で自分の記事から選んだと。、うん、はい、
そしたらね、これですね、ちょっと俳句を読むように読ませてもらいますけど、はい、渋谷にポケモン出現、東急8施設でスタンプラリー、複雑な駅前ルートを攻略し、ゴールは最難関、渋谷桜ステージっていう。
なんか全然よく、ゴシゴになってたな、なんか。
いやいや、
え、
今ちょっと情景が、これ真夏、これ真夏のね、
うん、
真夏にポケモンラリーを最近、東急はポケモンと組んでやってるんですけど、
うん、
で渋谷にポケモンが出現して、
はい、
東急発出でスタンプラリーあると。
うん、
で複雑な駅前ルートを攻略し、ゴールは最難関、渋谷桜ステージっていう、このもう、なんていうの、これを読むだけで、
うん、
なんていうの、なんかこう、大変そうだなっていう。
あ、もう記事読まなくていいやみたいな、見出しだけ読めば。
じゃこの、なんていうの、これ分かんないかな、このすごさ。
え、分かる？
いや、なんかポケモンとかかけてたりとかそういう感じ
ですか。そういうんじゃない、
なんかインフォン出たりするのかな。
違う、この人たちダメだな。
アクセス良かったの、これ
すごいよ、これすごい良かったんですよ。
何万セッションぐらい、何万ドルぐらいあったの。
3、4万いってるんで。
あ、そう、
はい、これしかもあのもう全然1週間ぐらい遅れちゃって、
うん、
あのもうすごい古いニュースだったんですけど、それは
別に見出しといえるポケモンに、
これね、僕のこのね、うん、あの読んでくれた数万の方々は、
うん、
分かってらっしゃるんで。
あ、そうなんだ。
この灼熱の中でね、うん、スタンプラリー行く人いるんですよ。まあ大体子供にね、せがまれていかなきゃいけないんですよ、
うん、
真夏のね、
はい、
あの酷暑の中で。で駅前東急八施設って渋谷を囲むように東急ってやってんだけど、うん、めっちゃ便悪いじゃん今ね。もう複雑な迷路みたいにな
って、
う
ん、まあ工事もやってるしね。
そう、うん、ここ通行止めになってたり、
うん、
でこう行かされて、で全部、ま、回らなきゃいけなくて、で最終ゴールが、
うん、
なんと 渋谷桜ステージっていう、
うん、
魔境ですよ。
魔境なの桜ステージって。
ま、桜ステージ行ったことある？
まあ、あれありますよ。
どこに何があるか分かんなくなる
、まあ、あんまり行ったことないから分かんないよね、
うん、みんなそうなんですよ、
うん、
誰も桜ステージ行ったことないのに、
うん、
であそこってどこに何があるのかどこにも表示がないんですよ、
う
ん、
あ、そうなの、
はい、僕すごい
案内板ないの？
ないの。でもう地獄のような施設なんですよ、うん、もう灼熱のポケモンスタンプラリー全部を回って、うん、最後ようやくゴールだと思ったらまたそこで意味のわからないっていうか、ちょっとこうどこに何があるのかわからないところで、
うん、
もうなんていうの、もうやばいみたいなっていうのを多分この世のお父さんお母さんたちが、
うん、
多分みんなそうだわっていうので多分押してくれたと思うんですよ。
ああそうですか、
はい、
ああすみません理解が足りず、
はい、来年もこういう、はい、いい記事を出せるように我々3人頑張りますので、
はい、
まだでも最後じゃないのか今
日。まだ今年最後じゃないですね、はいはい、何回かあります、
はい、
というわけで、こんな感じで今回はお開きします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。